太郎。一。犬の声は容易にやまない。ただごととも思えない吠え方なのである。何事だろう。失礼だが、武蔵殿。ちょっと駐座して見てまいります。どうぞ、ごゆるりと。席を外して、出口孫兵衛が出て行くと、村田与蔵も木村助九郎も、暫時ごめんを、と、おのおの武蔵へ対して会釈を残しながら、出口に続いて外へ去った。遠い闇の中に、犬の声はいよいよ何か主人へ急を告げるように泣き続けていた。三名が去った後の席は、その遠吠えが余計にすごく澄んで聞こえ、しらけ渡った食の明かりに危機がみなぎっていた。城内の番犬がこう異様な鳴き声を立てるからには、何か城内に異変があったものと考えなければならん。今、諸国ともにやや太平のようでもあるが、決して隣国に気は許せたものではない。いつどんな共有が立って、どんな野心を奮い起こさない限りもないのだ。ラッパ者、隠密はどこの城下へも入り込んで、枕を高くして寝ている国を探しているのだ。はての。一人そこに残っている主人側の正田喜左衛門もいかにも不安そうであった。なんとなく火色の悪い短径の火を見つめて、陰陰滅滅とこだまする犬の声を数えるように聞き耳を立てていた。そのうちに一声、けえと怪しげな鳴き方が尾を引いて聞こえると、喜左衛門が武蔵の顔を見た。武蔵もまた、あっと、かすかな声を漏らし、同時に膝を打っていった。死んだ。すると喜左衛門もともに、太郎めやられおった、と言った。二人の直感が一致したのである。喜左衛門はもう、たたまらないで、下せぬこと。と席を立った。武蔵は何か思い当たることがあるもののように、私の連れて参った城太郎というわらべは、そこに控えておりましょうか、と、新院堂の表の部屋にいる小侍に向かって尋ねた。そこらを探しているらしく、しばらく経ってから小侍の返事が聞こえた。おしもべは、見えませんが、武蔵はハッとしたらしく、さては、と、喜左衛門へ向かい、ちと心がかりなぎがござる。犬の倒れておる場所へ参りたいと思いますが、ご案内くださるまいか。お安いこと。喜左衛門は先に立って二の丸の方へ走った。例の武者だまりの道場から、一丁ほど離れている場所だった。四五点の松明の明かりが固まっていたのですぐわかった。先に出て行った村田も出口もそこにいた。その他集まってきていた足軽だの、殿井の者だの、番士たちだのが真っ黒に柿をなして何かざわざわ言っているのだった。おお。武蔵はその人々の後ろから、松明の明かりが丸い空き地を作っている中を覗いて、愕然とした。案の定、そこに突っ立っていたのは、鬼の子のように血まみれになっている城太郎であった。勃剣を引っ提げ、歯を食いしばり、肩で息をつきながら、自分を取り囲んでいる藩士たちを、白い目で睨みつけている。そのそばには、毛の黒い紀州犬の太郎が、これも無念な形相をして、牙をむき出し、獅子を横にして倒れているのだった。 しばらく物を言うものもなかった。犬の目は松明の炎に向かってカッと開いているけれど、口から血を吐いているところを見ると完全に死んでいるのである。二、唖然としてそこのありさまに目を見張っていたが、やがて誰かが、おお、ご愛犬の太郎だ、うめくようにつぶやくと、こいつめ、いきなり一人の家臣は、呆然としている丈太郎のそばへ行き、おのれか、太郎を撃ち殺したのは、ぴゅっと手のひらが横にうなった。丈太郎はその手のひらが来るとっさに顔をかわして、俺だ、と、肩を上げて叫んだ。なぜ撃ち殺した？殺すわけがあるから殺した。わけとは、仇を取ったんだ。何？意外な面持ちをしたのは、丈太郎に立ち向かっているその家臣だけでなかった。誰の仇を？俺の仇を俺が取ったんだ。おととい使いに来たとき、この犬目が俺の顔をこの通りに引っかいたから、今夜こそ撃ち殺してやろうと思って探していると、あそこの床下に寝ていたから尋常に勝負をしろと名乗って戦ったんだ。そして俺が勝ったんだ。彼は自分が決して卑怯な決闘をしたのではないということを顔を赤くして力説するのだった。しかし彼を咎めている家臣やこの場のことを重大視している人々は、犬と人間のこの果たし合いが問題ではないのである。人々が憂いや怒りを含むゆえんは、この太郎と呼ぶ番犬は、今は江戸表にある主人の田島の神宗則がひどく可愛がっていた犬でもあり、ことに紀州頼信公が愛している雷子というメス犬の子を宗則が所望して育てたという素性書きもある犬なのであった。それを撃ち殺されたとあっては、憤懑に伏しておくわけにゆかない。六を犯でいる人間が二名も、この犬の係としてついているのでもある。今、血相を変えて、丈太郎へ向かって、背筋を立てている家臣が、すなわちその太郎好きの侍なのであろう。黙れ。また一剣を彼の頭へ見舞った。今度はかわし損ねて、その拳が丈太郎の耳の辺をゴツンと打った。丈太郎の片手がそこを押さえ、カッパ頭の毛がみな逆立った。何するんだ？お犬を撃ち殺したからには、お犬の通りに撃ち殺してくれる。俺は、この間の仕返しをしたんだ。仕返しのまた仕返しをしてもいいのか。大人のくせにそれくらいな理屈がわからないのか。彼としては死をとしてやったことだ。侍の最大な恥は表傷だというその育児を明らかにしたのだ。むしろ褒められるかとさえ思っているかもしれないのである。だから太郎好きの家臣がいくら咎めようと怒ろうと彼としてはひるまないのだ。かえってその言われのないことを憤慨して反対に食ってかかった。いやかましい。いくらわっぱでも犬と人間のけじめがつかぬ年頃ではあるまい。犬に仇討ちを仕掛けるとは何事だ。処分するぞ。こら。お犬の通りに。むずと丈太郎の襟髪をつかんで、その家臣は初めて周りの人々へ目を持って同意を求めた。自己の職分として当然にすることを宣言するのであった。藩士たちは黙ってうなずいた。四皇帝の人々も困った顔色はしていたが、黙っていた。 武蔵も黙念と見ていた。三、さあ、吠えろ小僧。二三度襟髪を振り回されて、目がクラクラとした途端に、丈太郎は大地へ叩きつけられていた。お犬の太郎好きの家臣は、菓子の棒を振りかぶって、いやいわぱ、己がお犬を撃ち殺したように、お犬に代わって己を撃ち殺してやるから立て。キャンとでもワンとでも、吠えてこい、噛みついてこい。急に立てないのであろう。丈太郎は歯を食いしばって大地へ片手をついた。そして徐々に、勃拳とともに体を起こすと、子供とはいえ、その目はつり上がって死を決し、カッパ頭の赤い毛は怒りに逆立って、こんがら童子のようなすごい形相を示した。犬のように彼はうなった。虚勢ではない。彼は、俺のしたことは正しくて間違っていないと信じているのである。大人の激憤には反省もあるが、子供が本当に憤ると、それを産んだ母親でさえ持て余すものだ。まして、菓子の棒を見せられたので、丈太郎は火の玉のようになってしまった。殺せ、殺してみろ。子供の息とも思えない殺気であった。泣くがごとく、呪うがごとく、こう彼がわめくと、くたばれ。菓子の棒はうなりを呼んだ。一撃のもとに丈太郎はそこへ死んでいるはずである。カツンという大きな響きがそれを人々の耳へ直角させた。武蔵は実に冷淡なほど、なおもその際まで黙念と腕組みしたまま傍観していた。ブンと丈太郎の勃拳は、その時、丈太郎の手から空へ吹き飛ばされていたのであった。無意識に彼は最初の一撃をそれで受けたのであったが、当然手のしびれに離してしまったものらしく、次の瞬間には、こっちくしょう。目をつぶって敵の帯際へかぶりついていた。死に物狂いの歯と爪は相手の急所を制して離さなかった。菓子の棒はそのために二度ほど空を払った。子供と侮ったのがそのものの不覚なのである。それに反して丈太郎の顔つきは絵にも描けないほどものすごかった。口を裂いて敵の肉を食い込み、爪は衣を突き抜いていた。こいつめ。するとまた一本、別な菓子の棒が現れ、そうしている丈太郎の背後から、彼の腰を狙って、殴り下ろそうとした時である。武蔵は初めて腕を解いた。石垣のように、じっと固くなっていた人々の間から、ついと進み出したのが、はっと感じる間もないくらいな行動であった。卑怯。二本の足と棒が宙へ輪を描いたと思うと、ドタッと、マリみたいなものが二軒も先の大地へ転がった。その次には、このいたずら者めが、と叱りながら、丈太郎の腰帯へもろ手をかけて、武蔵は、自分の頭の上に高々と差し上げてしまった。そしてまたとっさに棒を持ち直している太郎好きの家臣に向かい、最前から見ておるが少しおとり調べに手落ちがあろう。これは拙者のしもべでござるが、貴公たちはそもそも罪をこの子供に問われるつもりか、それとも主人たる拙者に問うつもりか。すると、その家臣は、激烈に言い返した。言うまでもなく、双方に正すのじゃ。 よろしい。しからば、主従二人してお会いていたそう。それ、お渡しするぞ。言葉のもとに、丈太郎の体は相手の姿へ向かって放り投げられた。4。さっきから周囲の人々は、彼は何をちまよっているのか。自分のしもべであるあの子供を頭上に差し上げて、あれを一体どうするつもりだろう。武蔵の仕方に目を見張り、武蔵の心を測りかねていたらしい。すると、もろ手に差し上げていた丈太郎の体を、武蔵が中天から落とすように、相手のものへ向かって放りつけたので、あ、人々はそこを広くして、思わず後ろへ飛びのいた。人間をもって人間へぶつける。あまりにも無茶な、意外な武蔵の仕方に気を飲まれてしまったのである。武蔵に放られた丈太郎は、天から降ってきた大人の子みたいに、手も足も縮め、まさかと油断して突っ立っていた相手の胸のあたりへ、うわっ、ぶつかったのである。顎を外したように、ぎえ。異様な声を上げると、そのものの体は、丈太郎の体と重なって、立ててある材木を離したように、直線に後ろへ倒れた。したたかに大地へ後頭部でも打ったのか、丈太郎の石頭がぶつけた途端に先の肋骨を砕いたのか、とにかくギエッといった声を最後に、太郎好きのその家臣は口から血を吹いてしまったが、丈太郎の五体はその胸の上で一つトンボ返りを打ったと思うと、そのまま二三軒先までマリのように転がっていった。やったな。どこのスローに。これはもう、太郎好きの役であると稲戸にかかわらず、周りにいた柳生家の家臣たちが、こぞって罵り出した増言だった。今宵四皇帝の者が、客として招いた宮本武蔵と呼ぶ人間であることを、はっきり知っていた者は少ないのであるから、さしずめそんな風に見て、殺気だったのも無理ではないのである。さて、武蔵は向き直った。おのおの、何を彼は言おうとするのか。凄まじい血相を持って、丈太郎が取り落としたところの木剣を拾い、それを右手に下げて、小わっぱの罪は主人の罪。どうなりとご処罰を受けたまわろう。ただし、それがしも、丈太郎も、いささか剣を持って、侍の中の侍を持って任じているものにございますゆえ、犬のごとく棒を持って、撃ち殺されるわけには参りかねぬ。一応お相手つかまつるから、さようご承知願いたい。これでは、罪に伏すのではなくて明らかな挑戦だ。ここで一応武蔵が丈太郎に代わって謝罪と陳弁を尽くして藩士たちの感情を極力なだめることに努めれば、あるいはなんとか穏やかに収まりがついたろうし、また先ほどから口を挟みかねていた四皇帝の友柄もまあまあと相互の間に入る機会もあったろうが、武蔵の態度は、あたかもそれを拒み、かえって自分の方から事件の葛藤を好んでいるように見えるので、正田、木村、出淵などの四皇帝は、機械な。眉を潜めて、彼の態度をひどく憎む者のように、端へ寄って、じっと鋭い目を揃えて、武蔵を見守っていた。五。もちろん武蔵の暴言には、四皇帝のほか、そこにいる面々は皆、少なからず激高した。 彼の何者であるかを知らないし、また彼の意中を図れない柳生家の主子は、それでなくても火になりたがっていた感情へ油を注がれて、何を。誰とはなく武蔵へ応じ、不貞な奴。どこぞの回し者だろう、くくってしまえ。いや、切っちまえ。また、そこを晒すな。前後からこうひしめいて、まさに彼の身は、彼の手に抱え寄せられている丈太郎と共に、白羽の中に隠されてしまうかと見えた。あ、待て。正田喜左衛門であった。喜左衛門がそう叫ぶと、村田与蔵も出渕孫兵衛も、危ない、手を出すな。四皇帝の者は初めて、こう積極的に出て、どけどけ、と言った。ここは我々に任せろ。おのおのは、おのおののお役室へ戻っておれ。そして、この男には何か画策があると見た。羽化と誘いに釣り込まれて、手負いを出しては、ご主君に対し、我々の申し開きが立たぬ。お犬のことも、重大事にはそういないが、人命はより貴重なものだ。その責任も我々四名が負うもので、決して貴公たちに迷惑はかけぬから安堵して立ち去るがよい。ほどへて、後のそこには、最前新院堂に座っていた客と主人側だけの頭数だけが残っていた。けれど今はもう、四角の間柄は一変して、狼藉者と裁く者との対立である。敵対である。武蔵とやら、気の毒ながら、そちらの計策は破れたぞ。察するに、何者かに頼まれ、この小屋牛城を探りに来たか、あるいは、五城内の格乱を目論んできた者に違いあるまい。四名の目は、武蔵を囲んで詰め寄るのであった。この四名の、どの一人でも達人の域に達していないものはないのである。武蔵は丈太郎を小脇にかばいながら、根が生えたように同じ位置に立っているのであったが、仮に今、この場を脱しようと考えても、それは身に翼を持っていても、こう四名の隙を破って逃げ去ることは難しいだろうと思われた。出渕孫兵衛が次に、いやよ武蔵。恋口を切った刀の柄をやや前へせり出して構え腰をしていった。こと破れたら潔う自決するのが武士の値打ちだ。小屋牛城の中へわっぱ一人を連れて、堂々と入り込んでござった不適さは、くせ者ながら良い面構え。それに一石のよしみもある。腹を切れ、支度の間は待ってやろう。武士は、公助という息を見せられい。それで全てが解決できると、四皇帝の方では考えていた。武蔵を招いたことが、そもそも、主君へは無断のことであったから、彼の素性目的も不問のまま闇の出来事として葬り去ろうという意志らしいのだ。武蔵は我演じない。何、この武蔵に腹を切れと言われるか。馬鹿な、馬鹿なことを。公然と肩を揺すって彼は笑った。6. あくまでも武蔵は相手の撃発を挑むのであった。闘争を仕掛けるのであった。なかなか感情を動かさなかった四皇帝の者も、ついに眉に剣をたたえ、よろしい。言葉は静かだが、断固とした気を含んでいった。こちらが是非をもって申しておれば、使 け上がって。出口の言葉に続いて木村助九郎が他言無用。武蔵の背へ回って歩め、背をついた。どこへ？牢内へ。すると武蔵はうなずいて歩き出した。しかしそれは自分の意志のままに運んでゆく足であって、大股に本丸の方へ近づいて行こうとするのである。どこへ行く？パッと助九郎は先へ回って、武蔵の前に両手を広げ、牢はこちらではない。後ろへ戻れ。戻らん。武蔵は自分のそばへ、舌と張り付いたようにしている丈太郎へ向かい、お前は向こうの松の下にいるがよい。この辺はもう本丸の玄関に近い千載らしく、ところどころに枝ぶりの良い男松が張っていて、ふるいにかけたような敷綱が光っていた。武蔵に言われて丈太郎はそのたもとの下から勢いよく走った。そして一つの松の木を盾にして、そら、お嬢様が何かやり出すぞ。般若野における武蔵の勇姿を思い出し、彼もまたハリネズミのように筋肉を膨らませていた。見るとその間に正田喜左衛門と出口孫兵衛の二人が武蔵の左右へ寄り添い、武蔵の腕を両方から逆に取って、戻れ、戻らん。同じ言葉を繰り返していた。どうしても戻らんな。一歩も。前に立って木村助九郎がついに好感を上げ、刀の柄を打ち鳴らすと、年上の正田と出口の二人は、まあ待てとそれを止めながら、戻らんなら戻らぬでよろしい。しかし、何時はどこへ行こうとするのか。当城の主、石州祭へ会いに参る。何？さすがの四皇帝も、それには額として顔色を改めた。機械でならなかったこの青年の目的が、石州祭へ近づくことであろうなどとは、誰も考えていなかったのである。正田は畳みかけて、大殿へ会って何とする気じゃ。それがしは、兵法修行中の若輩者、生涯の心得に、柳生流の大祖より一手の教えを請わんためでござる。しからばなぜ順序を踏んで我々にそう申し出ないか。大祖は一切人と会わず、また修行者へは授業をせぬと受けたまわった。もちろん。さすれば試合を挑むよりほか道はあるまい。試合を挑んでも容易に余生の安堵より起こって出ぬに相違ない。それゆえ拙者は、この一条を相手にとって、まず合戦を申し込む。何？合戦を？呆れた顔つきで四皇帝はそう反問した。そして、武蔵の音色を見直した。こいつ、狂人ではあるまいか、と。相手の者に両腕を預けたまま、武蔵は空へ目を上げていった。何かバタバタと闇が鳴ったからである。四名も目を上げた。その一瞬、笠木山の闇から城内のもみ蔵の屋根のあたりへ一羽のわしが星をかすめて飛び降りた。進化一。合戦と言っては言葉が大げさに響くが、武蔵が今の自分の気持ちを言い表すには、そう言ってもなお言い足りないほどであった。 技の末や単なる小手先の試合では決してない。そんな生ぬるい形式を武蔵は求めているのでもない。合戦だ。あくまでも戦いだ。人間の全知能と全体力とをかけて運命の勝敗を挑むからには、形式は違っても彼にとっては大なる合戦にかかっている気持ちと少しも違わないのである。ただ三軍を動かすのと自己の全知と全力を動かすのとの相違があるだけだった。一人対一条の合戦なのだ。武蔵の踏ん張っているかかとにはそういう激しい威力があった。で、自然合戦というような言葉が口をついて出たので、相手の四皇帝は、こいつ強人かと、彼の常識を疑うようにその眼差しを見直したが、これは疑った方にも無理はなかった。よし、面白い。完全とこう応じて、木村助九郎は履いていた草履を足で飛ばし、そして桃立ちをからげた。合戦とは面白い。人子や人将を鳴らさんまでも、その心得で応戦してやる。正田氏、出渕氏、そやつを俺の方へ突っ放してくれ。散々止めもし、堪忍もした挙句である。第一、木村助九郎はさっきからしきりと成敗したがっている。もうこれまでだろう。そう目で言い合わすように、よし、任せる。両方から抱えていた武蔵の腕を二人が同時に離して、ポンと背をつくと、六尺に近い武蔵の大きな体が、ダダダッ。四つ五つ大地を踏み鳴らし、助九郎の前へよろめいていった。助九郎は待っていたものの、さっと一足引いた。弾み込んでくる武蔵の体と自分の腕の伸びとに間合いを測って引いたのである。ガキ。奥歯のあたりでこう息を噛むと、助九郎の右の肘は顔へ上がっていた。そして音のない音がヒュッと鳴るかのように武蔵のよろめいてきた影を抜き打ちにした。ザザザザと剣が鳴った。助九郎の刀が神霊を表したように昇然と鋼の鳴りを発したのである。わっという声が一緒に聞こえた。武蔵が発したのではない。彼方の松の下にいた丈太郎が飛び上がって叫んだのだ。助九郎の刀がザザと鳴ったのも、その丈太郎が掴んでは投げつけた荒綱の雨だったのである。けれど、その際の一つかみの砂などは、何の効果もないことはもちろんだった。武蔵は背をつかれた刹那に、あらかじめ助九郎が間合いを測ることを測って、むしろ自分の勢いをも加えて、彼の胸板へ突進していったのである。疲れてよろめいてくる速度と、その速度に捨て身の意志を乗せてくるのとでは、速度の上に大きな相違がある。助九郎の引いた足と同時に、抜き打ちに払った尺度には、そこに誤算があったので、見事に空を殴ってしまった。二。約十二三尺の間隔を開いて、二人は飛びのいていた。助九郎の刀がそれ、武蔵の手が刀にかかろうとした瞬間にである。そして双方でじっと闇の下へ沈み込むようにすくんでいる。お、これは見物。そう口走ったのは正田喜左衛門であった。正田の他の 出淵、村田の二人も、まだ何も自分たちは、その戦闘圏内に混じっているわけでもないのに、はっと、何者かに吹かれたような身動きをした。そして、おのおのが、おるところの位置を変え、おのずからな身構えを持ちながら、できるな、こいつ。武蔵の今の一動作に、等しく瞳を改めた。しっと、何か身に迫るような霊気が、そこへ凝り固まってきた。スケクロウの切っ先は、ぼやっと黒く見える彼の影の胸よりも、やや下がり目なあたりにじっとしている。そのまま動かないのだ。武蔵も敵へ右の肩を見せたまま、つくねんとして突っ立っている。その右の肘は高く上がって、まだ鞘を払わない太刀の束に精神を凝らしているのだった。二人の息を数えることができる。少し離れたところから見ると、今にも闇を切ろうとしている武蔵の顔には、二つの白い碁石を置いたかのようなものが見える。それが彼の目だった。不思議な勢力の消耗であった。それきり一尺も寄り合わないのに、スケクロウの体を包んでいる闇には、次第にかすかな動揺が感じられてきた。明らかに彼の呼吸は武蔵のそれよりも荒く早くなってきているのである。むむむ。出淵孫兵衛が思わずうめいた。毛を拭いて大きな災いを求めたことがもう明確にわかったからである。正田も村田も同じことを感じたに違いない。これはただものでないと。スケクロウと武蔵の勝負はもう期すところが三名には分かっていた。卑怯のようであるが大事を引き起こさないうちに、またあまり手間取って無用の怪我を求めないうちに、この不可解な侵入者を一気に成敗してしまうにしくはない。そういう考えが無言のうちに三名の目と目を結んだ。すぐそれは行動となって武蔵の左右へ迫りかけた。すると鶴を切ったように跳ねた武蔵の腕はいきなり後ろを払っていざ。凄まじい掛け声を虚空から浴びせた。虚空と聞こえたのは、それが武蔵の口から発したというよりは、彼の全身が盆栓のようになって、あたりの弱膜を広く破ったせいであろう。し、唾するような息が相手の口をついて走った。四名は四本の刀を並べて車型になった。武蔵の体は、ハスの花の中にある、つゆに等しかった。武蔵は今、不思議に事故を監督した。満身は、毛穴が皆血を吹くように熱いのだ。けれど、心頭は氷のように冷たい。仏者の言う、愚連という語は、こういう実態を言うのではあるまいか。寒冷の極地と灼熱の極地とは、火でも水でもない、同じものである。それが武蔵の今の五体だった。三。砂はもうそこへ降ってこなかった。丈太郎はどこへ行ったか、忽然と影もない。さつさつ、さつさつ。真っ暗な風が時折、笠木の頂から落ちてくる。そして、容易に動かない、そこの白葉を問うように吹いて、びらびらと凛のように、そよぎを闇の中に見せる。四対一である。けれど武蔵は、 自分がその一の数であることはさして苦戦を覚えない。何の、と血管が太くなるのを意識するのみであった。死。いつも真っ向から捨てようとしてかかるその観念も不思議と今夜は持たない。また、勝てるとも思っていなかった。笠木おろしが頭の中をも吹き抜けていくような心地であった。脳膜が蚊帳のように涼しい。そして恐ろしく目がよく見える。右の敵、左の敵、前の敵。だが、やがて武蔵の肌はねっとりと粘ってきた。額にも油汗が光っている。生まれつき人並み以上巨大な心臓は膨れきって、不動型の肉体の内部にあって極度な燃焼を起こしているのだ。ズズ。左の端にいた敵の足がかすかに血を吸った。武蔵の刀の先はコオロギのヒゲのように敏感にそれを見て取る。それをまた敵も刺して入ってこない。依然たる四と一との対峙が続く。しかしこの対峙が不利であることを武蔵は知っていた。武蔵は敵の方位形の四を直線形の四にさせて、その一角から次々に切ってしまおうと考えるのであったが、相手は烏合の衆ではない達人と上手の集まりだ。そういう兵法にはかからない。弦として位置を変えない。先がその位置を変えない限り、武蔵の方から打ってゆく策は絶対なかった。このうちの一名と相打ちして死ぬ気ならばそれも可能であるが、さもなければ敵の一名から行動してくるのを待って、敵の四の行動がほんの瞬間でも不一致を起こすところを望んで打撃を加えるほかにない。手ごわい。四皇帝の方も今は武蔵の認識を全く改めて、誰一人として味方の四の数を頼っているものはなかった。この際、数を頼んで、毛ほどでも緩みを見せれば、武蔵の刀は、きっとそこへ切り込んでくる。世の中には、いそうもない人間が、やはりいるものだ。柳生流の骨子を取って、正田新流の真理を体得したという正田喜左衛門も、ただ不思議な人間として敵の武蔵を剣の先から見澄ましているだけだった。彼にさえまだ一尺の攻撃もなし得なかった。剣も人も大地も空も、そうして氷に化してしまうかと思われた一瞬、思いがけない音響が武蔵の聴覚をはっと驚かせた。誰が吹くのか笛の音だった。そう距離もないらしい本丸の林を通って、冴えた音が風に運ばれてくるのであった。四。笛。高なる笛の音。誰だ吹くのは。我もなく敵もなく、生死の妄念も全く滅して、ただ一見の権化となりきっていた武蔵は、その耳の穴から計らざる音律の癖者に忍び込まれて、途端に我に帰ってしまった。肉体と妄念の我に戻ってしまった。なぜならば、音は彼の脳裏に、肉体のある限りは忘れ得ないであろうほど深く記憶に焼き付いているはずであった。ふるさと美作の国のあの高照の峰の付近で夜ごとの山狩りに追われつつ飢えと心身の疲れに頭も朦朧となっていたとき、ふと耳に響いてきた笛の音ではないか。 あの時、こう来い、こうおいで、と、自分の手を取って導くように呼び、そしてついに、僧の沢庵の手につかまる機縁を作ってくれた、その笛の音ではないか。武蔵は忘れても、武蔵のあの時の潜在神経は、決して忘れることのできない感動を受けていたに違いない。その根ではないか。根がそっくりであるばかりでなく、曲もあの時のと同じなのだ。あっと突き抜かれて乱れた神経の一部が、おお、おつう。脳膜の中で叫ぶと、武蔵の五体というものは、途端に、雪崩を打った崖のように、脆いものになってしまった。見逃すはずはない。四皇帝の目には、その刹那、破れ障子のような武蔵の姿が見えた。タウ。正面の一括とともに、木村助九郎の肘が、まるで、七尺も伸びたかのように目に映った。武蔵は、か。その刃先へおめき返した。送信の毛に火がついたような熱気を覚え、筋肉は生理的に固く締まって、血液は吹き出そうとするところの皮膚へ激流のように集まった。やられた。武蔵はそう感じた。パッと左の袖口が大きく破れて腕が根元からむき出しになってしまったのはその辺の肉と一緒にたもとを切り取られたのであると思った。八幡。絶対な事故のほかに神の名があった。事故の破れ目から稲妻みたいにその声がほとばしった。一点。位置を変えて振り向くと、自分のいたところへのめっていく助九郎の腰と足の裏が見えた。武蔵。出口孫兵衛が叫んだ。村田と正田は、いやあ口ほどもない。横へ駆け回ってくる。武蔵はそれに対して大地をかかとで蹴った。彼の体は、そこらの低い松の小杖をかすめるくらいな高さに踊り、その距離をさらに一躍、また一躍して、後ろも見ずに闇の中へ駆け入ってしまった。汚し、武蔵、恥を知れ。下の空堀へ急落している崖のあたりで、野獣の飛ぶような木の折れる音がした。それが止むと、また笛の音は、りょりょと星の空を流れて遊んでいた。